伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。前回に続いて、今から40年前に長崎市を襲った大規模豪雨災害について取り上げます。坂の町長崎市では、豪雨とともに複数の川がたちまち氾濫して浸水被害を拡大するとともに、交通機関も多大な影響を受けるなど、都市機能が完全に麻痺する事態になったことをお伝えしました。今回はその続きですが、まずは電話など通信障害について伺います。伊藤和明さんです。伊藤さん、はい、大規模な災害でしたから、電話もほとんど通じないという状況になったんでしょうか。
そうなんですね。こういった被害が拡大するとともにですね、長崎市内では電話の不通とか故障が相次いだんですよね、うん、サラリーマンであるとか買い物帰りの市民が交通機関が麻痺してしまったもんですから、帰宅できなくなってしまった、はい、そのため自宅へ連絡する電話とか、あるいはね、救護を求める人々の110番119番通報が集中したからなんですね。で、さらにはテレビやラジオを通じて災害の状況が報じられますとね、全国各地から問い合わせとか見舞いの電話が殺到した。そのためですね、市外電話回線がパンクしてしまったんですね。で、車とか電話といったいわば現代生活に欠かせない交通手段、あるいは通信の手段が災害に対してはいかに脆いかということを物語ったということなんですね。
この豪雨災害では各所で土砂崩れも発生しましたね。
そうなんです。市街地周辺の傾斜地でたくさんの土砂崩れが発生して、これがまた多くの人命を奪っているんです。で、長崎市の市街地っていうのは大きく見ますとね、こうすり鉢型をした地形の底にあたる平地のところに広がっているんですよね、はい、そのためですね、いわばそのすり鉢の斜面に降った大雨がたちまち市街地に流れ込んでくるということになる。で、その一方、戦後のね、都市圏の拡大とともに周辺の傾斜地には宅地開発がもうどんどん進められてきたんですね。で、さらには車社会が到来をして、長崎市の北部とか南部の新たな団地開発も行われてきたという、まあ、そういう経緯があったんですね、
はい、そのような宅地開発が進められてきた斜面は大雨によって崩れやすいといった側面もあったんでしょうね、
うんうん、そうなんです。長崎市の周りの地質はですね、大昔の火山噴出物で構成されてましてね、大量の雨水を吸収しますと地滑りとか斜面崩壊を起こしやすい、そういう特徴があるんですね、はい、で、そのため各所で山崩れとか崖崩れがもう頻発をしましてね、長崎市郊外の高台や傾斜地に開発された新興住宅地を直撃するということになったんです。で、特に大きな被害となったのは八郎川の流域とか、市の長崎市の東部の鈴木塚とか鳴滝川べらといった地区、これいずれも新興住宅地でたくさんの死者を出しているんですね、
はい、まあ、この7月23日の大規模豪雨が起きる前からも大雨によって地盤がたっぷり水を含んでいたとも言われていますね。
うん、そうなんです。長崎市ではね、すでにこの7月の10日頃から災害が起きた23日までの間に600ミリぐらいの降雨がありましてね、とにかく地盤がたっぷりと水を含んでいたんです。そこにその7月23日の夜300ミリを超えるような豪雨が降ってきて、旧社地の住宅地で崖崩れあるいは土石流が発生をしたということなんですね、
はい、前回のお話では長崎豪雨災害による死者は299人と伺いましたが、そのうち土砂災害による犠牲者は何人ぐらいあったのでしょうか。
全部で299人の犠牲者のうちですね、88% にあたる262人が長崎市の郊外の住宅地を襲った 土砂災害による死者だったんですね。しかもこれらの土砂災害の特徴は、まあ言ってみれば同時多発的だったということなんです。で、これ長崎県の調査によりますと、4457箇所でもって土砂災害発生をしています。それからまた建設省の土木研究所の調査によりますと、人的物的被害のなかったものも含めますと9240箇所で土石流あるいは斜面崩壊などが短時間に同時多発したと報告されています。まあ、そういうことですから1982年の長崎豪雨災害はまさに近代的な大都市が初めて受けた豪雨災害、便利さを追求してきた都市の機能というものがいかに危険を潜在させていたかということを知らしめた災害だったとも言えると思います。
はい、この災害について伊藤さんも現地を取材されたんですね。
うん、そうなんです。大災害の確か2週間後ぐらいに、土砂災害の現場を中心に取材をしましてね、こんなエピソードがあるんですよ。大規模な地滑りによって大きな被害が出た長崎市の川べら地区というところがあるんですが、そこを取材した時にね、そこのねにあったバス停の名前に筒水平とか、筒は茶筒の筒ですね、はい、筒水平で、これ通りがかった人にこれなんて読むの、うん、って聞いたらば、トッポ水平と読むって教えられたんですよ。トッポ水、これは鉄砲水のことなんですね。つまりね、昔鉄砲水、つまり土石流ですよね、鉄砲水が出てそれによる土砂が堆積して平らな土地を作った、そういうところだっていうことなんですね。で、その地区にこの時も同様の地滑り災害が襲ったというわけなんです。だからまあね、地名が昔の災害を物語っていて、この地区のいわば災害環境を表していると言ってもいいと思うんです。ですからね、過去の災害を伝承するという役割を地名が果たしているというふうに思いましたね。
伊藤和明さんに伺いました。